それでは御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ヨハネの福音書15章1節から11節、こちらを読ませていただきます。2017番で読みます。215ページ、新約聖書215ページ、ヨハネの福音書15章1節から。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。イエスにとどまる人と題をつけました。短くですね、こういう状況の中ですから、説教メッセージの時間を持ちたいと願っていますので、今日はですね、ここ本当に深いところなんですけど、一つのこと、そして一つの言葉に注目をして味わっていきたいと願っています。それはとどまるという言葉です。調べてみましたら、新約聖書の中で112回も使われている言葉ですね。ギリシャ語名のという単語でした。今日の箇所ではですね、4節に4回、5節で2回、6節に1回、7節に2回、9節に1回、10節に2回とですね、わずかな箇所に12回も使われていることが分かりました。12回もここで使われているということは、それはそのままとどまるということが大切だということです。日本語聖書の中にはですね、調べてみますと、つながっているという翻訳をしているものもありました。単語のもともとの意味としましては、とどまる、継続している、保持するというような意味を持っています。またこの同じヨハネの福音書の1章の39節では、イエスが止まっておられるですね、こういうふうに訳している箇所もあります。ここも同じ単語がもちろん使われているわけですから、とどまるというのはですね、そこにですね滞在しているという意味があることが分かります。ですからですね、こうただこう手を伸ばしてつないでいるというつながり方ではなくてですね、もっとしっかりと、もっと深く結びつき、そこにとどまり続けている、そういう意味で使われているのだということが分かります。考えたいのは、主イエスにとどまるということです。私たちがイエス様にとどまるということの大切さを今日の箇所は教えてくれています。ではとどまるとはどういうことなのでしょう。どうしたらイエス様に私はとどまることができるのでしょうか。順に味わっていきたいと思いますが、4節はですね、イエス様、私にとどまりなさいというふうにですね、私たちにこう命じています。これ命令形なんですね、とどまりなさいと。そしてその時、イエス様も私たちの中に とどまってくださる、こう語られます。それは五節においても説明が加えられていきます。私たちのことを枝であるとイエス様は語られ、そしてイエス様自身がブドウの木である、そう語られています。そして続けて、枝がブドウの木にとどまっていなければ枝だけでは実を結ぶことができないのだと示すのです。現在ですね、こうしてこう都市に住む私たちはですね、特にこう望んで出かけていくということがなければ、ブドウの実がなっているということをですね、そんな木を見ることも少ないかなと思いました。今日先ほどイミテーションのですね、ブドウをこう子どもたちに見せましたけど、ブドウの木がなってるとかって写真をいろいろ探したんですけど、なかなかブドウの木と枝と実がきれいになってるって写真ってなかなかこうないなということが分かりました。ブドウの木、そして枝がそこからこう伸びてですね、ブドウの実がなっているというのをですね、パッとこう思いつく方ってありますか？私ですね、茨城県にお引っ越しする前にですね、落花生というのはですね、花が落ちて咲くという意味は知ってたんですけども、実際花が落ちるっていうのはどういうことなのか、どういうふうに実がなるのか全然知らなかったんですね。茨城に引っ越しをして畑で育っていって、そして花がこういうふうに落ちてこう実がなるんだと見たときに、あ、落花生に花が落ちてなるとはこういうことなんだな。で、同時に近くには梨園だのブドウ園だのありましたから、ブドウ園、ブドウの実ってのはこういうふうになっていくんだ、こう分かったんですね。私たち今ここでですね、都心部に住んでいますから想像しなければいけません。ブドウの実が枝になる、木につながっている枝になる、どういうことなのか。でもこの時このイエス様の話を聞いていた人たちは、すぐにですね、ブドウの木とそこになっている実っている果実を、それは身近なものであってですね、その様子、すぐ思い浮かんだことなんです。ブドウがですね、大地から伸びてきた木、そこからその幹の部分からさらに伸びた枝、その先に実っているブドウの実、よく見かけるものであり、よくわかるんですね。枝だけではブドウの実がならない、そんなことはですね、当時の人々にはよくわかることでした。そんなよくわかっている、よく知っている人たちに向かってイエス様は、私、ブドウの木にとどまりなさい、そして私たちにもとどまり続けなければ実を結ぶことができないのだと語ります。そして五節でもう一度繰り返します。人が私にとどまり、私もその人にとどまるなら多くの実を結ぶ。反対にイエス様を離れてしまっては実を結ぶことができないのだと示します。そしてここでは離れてという言葉を使います。とどまらないということではなくですね、離れていくという言葉を使った、ね、これは私なしではという意味がありますですね。私なしでは、私を離れてはあなたが実を結ぶことは無理だ、できないんだとですね。イエス様なしでは私たちは実を結べない。五節ではそれはさらに何もすることができないと表現しています。私たちはですね、イエス様と出会う前、何でも自分でできると思っていました。神様に頼らなくても何でもできる、神なしでも生きていける、そう思っていました。しかしそうではない、それは実を結んではいけないのです。ここではその実を結ぶということが、父なる神様、父に喜ばれる生き方が、その実を結ぶということだと示します。父なる神が喜ばれ、御子であるイエス様が喜ばれる実を結ばないということは、実は罪の中に生きて罪の中に死んでいくということです。そうではなくて、父が喜ばれる多くの実を結ぶこと、それが私たちが歩むべき本当の道であり、その結ぶ実は私たち自身にとっても良いものである。そのために私たちはイエス様にとどまっていなければならないのです。で、ここでもう一度ですね、とどまって実を結ぶということを少しですね、考えていきたいと思います。イエス様にとどまるというのはどういうことなのでしょうか。9節では、枝が木にとどまることを私の愛にとどまりなさいと命じています。それは イエス様が父なる神の御心に従ってこの地上での歩みを進めたように、父の戒めを守ることなのだとも教えています。さらに9節では、父なる神様が御子であるイエス様を愛されたように、イエス様は私たちを愛したので、そのイエス様の愛にとどまることは、イエス様がそうされたように私たちも父の戒めを守って日々生きることなのだと教えます。とどまるとはイエス様を愛すること、とどまるとはイエス様が父の戒めを守ったように私たちも父なる神様の戒めを守ること、愛することは戒めを守ることである、そう教えます。14章、今日の箇所の最後の前の一つ前の14章の最後の31節では、イエス様はですね、父を愛して父が命じられた通りに行っているのだと、ご自分のことをそう示されました、教えられました。そのイエス様に倣って私たちも父の戒めを守ります。私たちがイエス様に倣って戒めを守るというならば、私たちは互いに愛し合い互いに使い合う生き方をするということになります。今日の箇所10節までのですね、イエス様の愛にとどまるということをまとめるならば、それは私たちがイエス様と愛の関係を結ぶということを言います。イエス様は今日の箇所に続くところ15節で、弟子たちのことを友そう呼ぶと、弟子と呼ぶのではなく、もちろんしもべでもなく、私はあなた方を友と呼ぶと、こう語られました。それはもうすでにあなた方には父から聞いたことをすべて知らせたからだと言います。また14節においては、イエス様が命じたことを守るのならば、それは私の友だと語ってくださっています。イエス様を愛し互いに愛し合い戒めを守る人はイエス様の友であり、実を結ぶ人なのです。父の戒めを守り、イエス様の愛にとどまるところから愛の実を結ぶ、結実をさせていくということで、それがイエス様の愛、そこにとどまっている証拠となっていく。その実を結ぶのは、あまりにも有名でしょう、あのガラテヤの手紙の5章22節23節の知られた言葉にこう現れていくと思います。384ページのガラテヤの手紙5章の22節23節には、御霊の実としてその言葉が記されています。そこには、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、こういったものを結んでいくとあります。これらのものはですね、単なるこうその人の心のありようといった抽象的なことではありません。その身はその人の内側にこう形成されて、それがその人の行動となって現れていくものです。いや、現れていかなければ実を結んでいるとは言えないでしょう。でも私たちは実を結ぶことができます。私の力でもちろん結ぶわけではありません。イエス様にとどまっているならば、私たちは必ず実を結ぶことができるのです。それができるのは、今日のこの15章の2節では、父が刈り込みをなさるからだと教えられています。父は実を結ばないものは、それを取り除き、裁きます。しかし、実を結ぶもの、すなわち、イエス様の愛にとどまり、イエス様との愛を、その環境を結ぶ信仰者には、父がですね、刈り込みをして、もっともっと多くの実を結べるようにしてくださる。それは今引用しましたガラテヤ人の手紙の5章22節の前の箇所にはこう記されています。19節から、悪いもの、悪い心として、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものを持ち、そのような心から出る実を結んでしまう者は神の国を相続できない、ガラテヤは語ります。しかし父が刈り込みをしてくださ、 私たちの内側にあった罪、そこから出てくるこのような19節からの箇所に示される悪しきものを父が清めてくださるからだと、このヨハネの手紙、ヨハネの福音書の15章の2節3節は教えてくれるわけです。だから私たちは身を結んでいくことができる。でですね、短くと言いましたので最後の方にしていきたいと思いますが、同時にですね、良い身を結ぶということ、イエス様の愛をそこにとどまるということは、時に私たちには厳しいことを迫ってくるということを覚えておきたいと思います。父なる神様は罪を犯し、神様から離れて罪の中を歩んで滅びに向かっている私たちをなおも愛してくださいました。見捨てないで罪から救い出そうとご計画をされました。そして愛する一人子のイエス様を私たちの中に送り、私の身代わりに死なせるということを選ばれました。愛するからこそ、私たちを愛するからこそ、愛する一人子イエスを十字架の死へと委ねてください。イエス様は人々に憎まれ、弟子にさえ裏切られて見捨てられるという試練を、苦難を与えられたわけです。私たちがイエス様に愛されて、そしてイエス様を愛して、イエス様の愛にとどまって、イエス様との愛の関係を結ぶというならば、私たちにはですね、何の問題もない、そんな毎日を送るということではないのです。私たちにもイエス様と同じように愛の犠牲を迫ってくる人生が備えられており、時には試練があるということです。それこそが、私がイエス様を愛していて、イエス様にとどまっている、イエス様の愛にとどまっている確かな証となるのです。イエス様の愛にとどまっている人は、この地上で試練があります。それは父なる神様からの別の刈り込みでもあります。試練を通してさらに刈り込みがなされて、イエス様の愛に深くとどまり、多くの実を結べるのです。終わりに、イエス様の愛にとどまるために、日々私たちがすべきことをごく自然なことであり、繰り返し行い、もうこれで十分だと終わることのない、地上の生活が終わり天の御国に行くまですべきことを確認しておきたいと思います。それは十節で言われた父の戒めを守るということ、それは日々私たちが今聖書の言葉を読み祈るところから始まり、それが終わりまで続きます。それはまた十節の言葉では、イエス様の喜びで満ち溢れることなのだと教えられています。聖書の言葉を毎日読み祈ること、その時私たちは、あなたは、私は喜びに満たされているでしょうか。その喜びはイエス様の喜びそのものであり、私がイエス様の愛にとどまっている証です。イエス様は今日の箇所でとどまりなさいと命じました。それは私たちが自分で決断をしてイエス様の愛にとどまることを求めておられるということでもあります。私たちは今日もう一度確認をしましょう。イエス様の愛にとどまり、多くの実を結びましょう。病のこと、感染症のこと、さまざまなことで大変な今のこの時期こそ、私たちはイエス様の愛にとどまり、その愛を表し行動すべき、そんな時だと思います。この今日のこの礼拝を捧げるそのところから、御霊の実を結んで行動をしていきましょう。それが今私たちがイエス様の愛にとどまっている確かな証になります。お祈りをさせていただきます。祈ります。万物を創造なさった主よ、私はあってあるもの、そう名乗られた神主よ、あなたに栄光と賛美と誉れが永遠にありますように。天も天の天もあなたを治めすることなどできません。あなたは栄光をまとっておられる全能者です。天と地の創造主です。 その方があなたに作られた私たちの住むこの地上へと来てくださる、一緒に住んでくださいました。それはなんという奇跡、なんという謙遜なのでしょうか。そのあなたのへりくだりの愛、そしてご自身を犠牲として愛してくださったことを私たちは知りましたから、ありがとうございます。私たちはそんなあなたを愛して、あなたへの関係を結んで、あなたに習って歩むことができますように。あなたにとどまっていなければならないと、そう教えてくださいましたから、私たちは一人一人、今私はあなたを愛し、あなたの愛のうちにとどまりますと、そう答え、そう祈り、あなたのその愛の実を結んでいくことができるようにと願っています。週の初めの礼拝に集うことが許された私たち、ここから歩む1週間、その実をしっかりと結んで、あなたと隣人とを愛していくことができますようにと願っています。なお弱い私たちですから、御霊が私たちを清め導いてくださいますようにとお願いをいたします。すべてをご慈愛深いあなたの御手に委ねます。信じて救い主イエスキリストのお名前を通して御前にお祈りします。アーメン。御言葉に応答し、しばらく黙想していきましょう。